ございます。今日も聖書を開いてみたいと思います。今日は旧約聖書の139編、詩編の139編というところの一部分を読んでみたいと思います。あなたは我が内臓を作り、我が母の体内で私を組み立てられました。あなたは、私はあなたを褒めたたえます。あなたは恐るべくくすしき方だからです。あなたの御業はくすしく、あなたは最もよく私を知っておられます。あなたの目はまだ出来上がらない私の体を見られた。私のために作られた我が弱いの日のまだ一日もなかった時、その日はことごとくあなたの書に記された、旧約聖書の詩編の139編、ダビデという王様が歌った歌であります。この中で分かりますのは、生まれる前の赤ちゃんを神様がご存知でおられ、その方を一人の人として見つめておられるということであります。おぎゃっと生まれて人は誕生ということになりますけれど、正式にはそうですね、そのように言われておりますけれど、すでにお腹の中で赤ちゃんは育っていて、そして家族と交流をして、お母さんの声を聞いて、みんなの声を聞いて、そして大きくなっています。一昔前の方々にご年齢をお聞きすると、万ですか、数えですかと聞かれます。今私たちが使っているのが万何歳ということになるのだと思いますが、数え年というのは生まれた年を、その時を1年と数える数え方であります。実年齢より1歳多い年齢になりますけれど、これは非常に聖書のこの考え方からするとふさわしい呼び方かと思います。お母さんのお腹の中にいる10ヶ月をもうすでに1年として数える数え方であります。人生はそこで始まっています。この間に家族との絆が深まっていきますし、特にお母さんと赤ちゃんの絆はその中でどんどんどんどん深まって、お母さんがお母さんになっていく時期でもあります。この病院にも産科病棟がありますので、そういう出産を控えた方々が入院なさったりしておられます。その時にお母さんの声を聞いていたり、またそこで流れる音楽を赤ちゃんも聞いているわけであります。ある有名な指揮者がこのように証ししていました。その方がデビューするときに、指揮者としてデビューするときに一つの好きな曲を選んだそうです。ある作曲家のチェロコンチェルト、チェロ協奏曲であります。それを自分のデビュー作として決めたのです。そしてお母さんに、いよいよデビューが近づいたけれど、僕の最初の指揮を振る曲はこの曲ですと伝えたときに、お母さんはびっくりしたそうなのです。なぜかというと、それは妊娠中にお母さんが毎日聴いていた曲だったそうです。その時にお腹の中にいたその赤ちゃん、大人になったわけでありますけれど、この曲がそうそうあの時に聴いた曲と覚えているわけではありませんが、なんとなく好きな曲で、この曲を聴くととても気持ちが良いと思う曲なんだそうです。お母さんは自分がとても気持ち良いと思って聴いていたこの曲を 赤ちゃんが聞いていたんだということに改めて気づいたと言います。そこではお母さんと赤ちゃんが一緒に聞いていたことになります。もちろん記憶には残っておりませんが、潜在的なものに、意識の中にこの曲に対する思いがあるのだと思います。そういうことを証言がいろいろされていた本も読んだことがあります。偶然ではなく、そういうことなのだとこの聖書を読みながら思います。お腹の中にいるその命を神様が一人の人として、そのご両親のお子様としてしっかりと見ていてくださる、そのことを覚えるときに、妊娠中のお母さんたちも何か自分の責任のように思って非常に緊張なさっていると思いますけれど、神様が見ていてくださるということがお母さんたちの力になればいいなと思っています。私たち一人一人もそうであります。生まれる前から私たちのことを神様はご存知でいらしたとおっしゃるのです。私たちはどこに生まれるか選んで生まれてきたわけではありませんが、それぞれの両親のもとに生まれてきて、そしてそこで育つわけであります。でもその前にお腹の中に、私の意識のない時に神様はすでに私を先に愛してくださっていた。神様のなさることは聖書を読んでいると実感させられるのですけれど、先手先手であります。私たちがこの方に気づくのは随分後になってからです。私などは生まれて30年ほどしてからこの方に愛されていることに気づきました。かといってそれまでの30年は神様が知らん顔していたわけではなく、ずっとずっと私のことを見つめて見守って来てくださった。そしてやっと30年して、あ、ここにいらしたということに気づいたのであります。さあ皆さん、お考えになってみてください。神様の身になってお考えになってみたらどうでしょうか。どんなに気づかれないことが寂しいのか、そしてどんなに気づかれて嬉しいのか。皆様お一人お一人にも神様はそのように眼差しを向けておられます。お生まれになる前から神様は皆様をご存知で、そして深く愛しておられます。私たちが嬉しい時は喜び、私たちが悲しい時は悲しみ、苦しい時はご自身も苦しんでいてくださると言います。聖書にはこのような言葉が書かれています。彼らのすべての悩みの時、主も悩まれて、その御前の使いをもって彼らを救い、その愛と憐れみとによって彼らをあがない、古の日常に彼らをもたげ彼らを携えられた。私たちの悩みの時も悩まれ、私たちの痛みの時に痛み、そして持ち運んでいてくださるとおっしゃるのです。この方がおられることに自信を持ちたいと思います。私が良い子の時だけ一緒にいてくださるわけではありません。私が神様と助けを求めている時だけいてくださるわけではありません。一緒にいてくださいと私たちが祈るのは、一緒にいてくださることを教えてくださいという祈りであります。そのことに気づかせてください。その中に力を得させてください。そういう祈りであります。今日の一日、いろんなことをご経験なさると思いますけれど、皆様が信仰を持っていても持っていなくても、教会にいらしたことがあってもなくても、 神様は皆様のことを見つめていらっしゃいます。どこへ行っても見つめておられます。ここから逃げることができないと聖書には書かれています。隠れる場所がないほど神様はこの宇宙全体を支配しておられます。この方の思いが私を見張っているのではなく、私が痛まないように苦しまないようにと見守っておられる方であることを、そして滅んでしまわないように永遠の命を得るように見守っていてくださる方であることを覚えていただきたいと思います。それではお祈りいたします。愛する神様、聖書の言葉をありがとうございます。あなたが私たちを知っているという宣言をそのまま受け入れることができるように助けてください。いろんなことが邪魔をして、そんなはずがないと思うところもあります。神様、どうか素直になることができますように。どうか今日病院の中にいらっしゃるお一人お一人が癒される一日でありますように。痛みや苦しみを取り除いてください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。それではどうぞ大事になさってください。